皆様こんにちは、今日は特に、奉仕者としての熱心について、見ていきたいと思います。この26章16節から18節は、パウロが、光の中で、主に会い、救われ、同時に熱心をいただいた時のことが、二度目の証として、つまり、使徒の働きではその出来事が起こったことが一回目、そして二回目の証、そして三回目の証、その中でだんだんと状況が詳しくパウロの証言の中で伝えられます。最初の証ではアナニアを通して告げられた召しについて語られていましたが、この3回目の証では働きについてかなり詳しく主から告げられていたことがわかります。私たちも救いの証をなすときに最初は無我夢中でということがありますけれども、だんだんと整理されてきて何が大切だったのかということがだいぶすっきりまとまっていき、また当初は気づかなかったことが新たに気づかされてということがあるかと思います。今日パウロの証の中で彼が召されたのは救われるため、そして使わされ、そして、と言いますか、身を結ばせるため、神様の、救いから、そして派遣、そして結実、これら深いご計画の中で、主が導かれてきたことを見ます。私たちがイエス・キリストを信じるように導かれ、救われ、また奉仕に預かる、また家族や友人知人に明かすること、そこに同じ神様のご計画があることを共に確かめて、この信念、主に仕えていく心を、また救われたらどんなふうに導かれていくのか、そのことを共に確かめてまいりましょう。特にこの3節ある中の最後の言葉を共に見ていきましょう。 3番目のところ18節の言葉をもう一度拝読してお祈りいたします。使徒26章18節、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。天の父様、どうか今日与えられたお言葉を私たちの心に据えてください。そして今私たちが何のためにこの地上に置かれているのか、私たちの目標や務めは何かをあらかじめ主はご計画し与えてくださいましたが、そのことを今改めて 知ることができるように、そして使わされた場所で実を結べますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は、パウロの、救いと証明の記録の3回目とありますが、3回目でありますけれども、カイサリア、パウロが、エルサレムにどうしても行かなくてはいけない、という使命を帯びて迫害を覚悟でエルサレムに、赴きます。教会はパウロがユダヤ人たちの、怒りを買わないように、彼らが、ユダヤの伝統を破壊しようとしているという誤解が解けるようにと、西岸の誓いの支援者として神殿で奉仕するように、させましたけども、勘違いをした、人々の訴えによって無実の罪で、暴動に巻き込まれ、そして証の機会を議会でいただき、1回目のパウロとしての証をするのですけども、暴動になり、そして護送されてカイサリアに行きます。最初の総督、その時には、いたずらに時間が過ぎ、その後任でありますフェストスの前で、証をします。その時には、有力者も大勢集まった中での証ですけども、ここでパウロは主に救われ宣教の働きを委ねられたものとして神からいただいた召しをここに証ししています。改めて私たちも救いをいただき、教会全体で宣教の働きを委ねられたものとして、主が私たちに救いとともにどんな務めと目標を与えられたかを、改めて確かめましょう。第一に覚えたいことは、主が私たちを救い出し立たせ召されたということです。主は私たちを救い出し自由にし、奉仕者また証人として任命されました。16節をもう一度読みいたします。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためであると。パブロは光の中で倒れました。そして主の言葉をいただきました。光の中でその出来事は、彼が闇の中を歩んでいたことを表しています。目が見える、また素晴らしい教育と地位をいただいて、ユダヤの将来を担うエリートとして立っていたパウロでしたけれども、彼が神のためにやっているということは全く見当違いでした。彼がキリストを迫害し、教会を迫害していました。なぜでしょうか。 テモテの手紙の第一の冒頭で、知らなかったのでと、憐れみを受けたと、パウロは自身の救いについて証ししています。キリストは自ら現れて、彼が罪人であった時に彼にご自身を示されました。ローマ人の手紙の5章の8節でキリストが示されたことをこう証ししています。ローマ5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。十字架の死は民から排除されたことではなく、彼が神を冒涜したことでもなく、この方が聖書の予言の通りに私たちを罪から贖うために使わされた救い主、神が人となられたことを教会は信じていました。しかし彼は拒んでいました。しかし本当にキリストがよみがえり、よみがえったお方は主なる神であるということを彼は光の中で悟らされました。こうして彼自身が信仰だ、彼自身が正しい道だ、義の道だと信じているものが偽りであったことに気がつかされ、キリストの光の下で彼は真理を知りました。まず罪から闇から救い出されたのです。そして、彼は肉の目はまだ閉じられていましたけど、立ちなさいと言われて新たな道に歩み始めます。人の働きに戻ります。26章16節では、この言葉、起き上がって自分の足で立ちなさいと、そう命じられて新たな道に歩みます。それは自身が経験したこと、主が示してくださり、またこれからさらに示されることについて、主が奉仕者証人として任命するためであると主は告げられ、その通りに導かれて彼は立ち上がって、キリストの証人、また教会の奉仕者とされました。そのことはクリスチャンすべてに当てはまります。神様が福音を明らかにし、福音の光のもとで私たちを罪から解放されました。そして初めて罪に支配されたのではなく、キリストの自由の中で歩み始めることができました。それは証人としてです。そして使えるものとしてです。第2に、17節そこに、書かれていることは、主は彼を罪に支配された世に使わされたということです。17節をもう一度読み出します。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わすとあります。救い出し、 使わす。キリストにあるものは世のものと、つまり神様に敵対する罪とサタンと死の支配の中にある世界、これが世ですけども、そこから救い出され、そして改めて世に使わされるのです。この民と異邦人と言いますと、全世界に対してです。世に使わされるということは、パウロもそうですし私たちもそうですけども、かつて神様から離れて歩んでいて、そして神様から離れて歩むことにおいては仲間であった、この地上の世界の人たち、友人、知人、家族、そこから救い出されました。神の子供とされ、天国を相続するものとされ、そしてキリストを宿して証しするものとされました。その証しする先は、パウロにとっては、特にユダヤ人、彼らに、ユダヤ人たちにとっては裏切り者、反逆者と、かつてはパウロ自身が迫害する立場ですけども、逆に彼自身が迫害される、キリストと共に迫害される立場に変わりました。私たちもまた、元はキリストを信じない者の仲間でした。クリスチャンの家庭に立って、その、生まれ育ってですね、意識はしてなかったでしょうけども、生まれて成長し歩んでいるときに、確かに神様を信じる家族の中で歩んできましたけども、しかし救われてないということは罪の支配の中にありました。ちょうどパリサイ人たち、ユダヤ人たちが神様を、信じている、従っている、律法を守っていると言いながら、実のところキリストを拒んでいたのと似ています。しかしそれはクリスチャン育ちですと、幼子の時に救われた時もあったと思います。5歳あたりから救いの福音を信じることができますので、何歳になって救われたかはそれぞれ違いますけども、しかし信じないで歩んでいた中から、救いに導かれて、改めて自分が生まれ育った神様を信じない世界よという点では、世界中どこに行っても同じです。そこに神様から救い出されて、そこに使わされる、これが神様の計画でした。御使いたちを使わせれば、こんなことは必要ないのですけれども、しかし神様はあえて罪の中に生まれたものを救い出して、そしてそこに奉仕者、証人として使わすという計画を持っておられます。 そこには戦いがあります。どうして、一緒に、歩んでも考え方違うんだろうか、昔は一緒だったのにという、違和感を与える存在になり、そして、関わりが一旦、難しくなります。しかし救われて改めて罪を経験し知っている者、同胞としてあなたも救われるのですという証をできるように、罪を持って生まれて罪の苦しみを経験し、世の楽しみもまた経験し、そして罪がどんなものであるのかということを体験して知っているものとし、またそこからキリストにある幸いに入れられたその素晴らしさも知っているものとして証しするように使わされたのです。これは御使いにはできない証しです。神様はこうしてより多くの人がキリストを知るようになるように計画されました。パウロが晩年にも人ともにいた方がいいとフィリピ書の冒頭に証ししていますけども、しかし残されたまだイエス様を知らない方たちが救いを受けるためにはとどまることが大切です、必要ですと証ししています。神様は地上に置かれる務めがあるからこそ私たちをこの地上に生かしておられることを覚えましょう。第3に覚えたいことは、この奉仕者の働きの3つの目当てですね。18節、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであると、まあ、これが教会の奉仕の全容ですけども、大きなステップは目を開いてです。私たちの存在がまだイエス様を知らない方たちの目を開かせるきっかけとなります。パウロ自身はイエス様の光によって目を開かれて、自分のこれまでの信念や成してきたことが的外れ罪であったことを悟りました。今キリストの光をクリスチャンたちが内に宿して、私たちの信仰や奉仕従順によって輝き出ることを通して人々に目を開かせるようにされています。かつてこのキリストの光を持たなかった者がキリストを信じて光を持つようにされた。そのために私たちは地上に置かれて使わされていますね、庶民として。あなた方は世の光です。 そうイエス様は三条の説教に語られたことが今私たちの務めです。私たちがキリストの光を輝かせるためには、キリストをさらに深く知り、キリストと共に歩み、そしてキリストと共に働くことです。飲むにも食べるにも何をするにも、こうして神の栄光を表します。それはかつての私たちを知る人々にとっては不思議なことです。それがキリストを求めるきっかけとされ、そして求めるものは聖書の約束の通り誰でも救われるのです。神に立ち返らせ、これがとても大切なことで、なかなかできないことです。イエス様はどんなに罪深い人でも、どんなに弱い人であっても、ご自身を求めたら救われますし、救うことができます。そのためにイエス様はどんな証拠でも示してくださいます。復活が信じられなかったトマスに、主はあえて改めて現れて、そして釘の跡を示し、脇腹の傷を示して信じるようになりなさいと言われました。今私たちは、うちに宿すキリストを証しして、普通の人でも、神様から離れて歩んでいた人でも、このように新しく生まれる、そのことを証しするように使わされています。そしてどのような結果になるか、すでに救われた人たち、それが聖なるものとされた人たちですけれども、一緒に相続、神の国を、またキリストを受け継ぐものとされる。私たちはサンプルとして、模範として、経験者として、それを証しするように使わされているのです。いろんな働きや奉仕、賜物を生かして用いられる奉仕たくさんあるんですけれども、基本点、共通点はここにあります。使わされた場所で救われた者はキリストを輝かせます。そしてその証を通して、私も救われるかな、クリスチャンになれるかなという願いを起こさせて、その人が救われて、そして一緒に神の国を預かるように、相続できるように救いに預からせるのです。私たちがどんな奉仕をするにしても、そのために今立たされているんだということを覚えていましょう。すべてのクリスチャンが、すべての教会員が、このために今私は奉仕してるんだと、そして今私は生かされているんだということを覚えましょう。パウロは、最も価値のないものだと自覚しながらも、それを全うしました。あなた方もできるんですというサンプルとして、この三つの目当てを私たちの新年の目当てといたしましょう。その時私たちはパウロと同じように 天の報いを受けるものとされます。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがキリストの救いを明かしするものとして救われ、また召され使わされていることを覚えて歩むものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。